はい、始まりましたノーマライズ FM の今日は第61回になります。はい、今日はねちょっとあいにくのお天気という感じで、まあ今ね桜がすごい咲いてる時期なんですけどね、天気悪い日が多くて、まあなかなかねこう晴れやかな気持ちになれない人もいるかもしれませんけどもね、ノーマライズ FM はいつも通り元気に今日も撮っていきたいと思います。はい、で、本日のゲストなんですけども、本日のゲストはですね、ちょっと皆さんの中でどういう感じに認識されてるかちょっと私全然想像がつかないんですけども、まあ、私の中ではね、ウェブの制作だったり、あとはね、ちょっと最近結構カメラ周りとか自分がすごい気になってるっていうのもあって、前々からね、お声掛けしたいなと思ってた方に、今日はゲストに来ていただいてるんですけれども、本日のゲストは、ワンベルク株式会社の、代表されています市山浩一さんに、ゲストでお越しいただきました。市山さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。全然面識はないんで、今初めて喋る感じなんですけど、はい。初めてなんですけど、まあ、すごくね、私本当にもう X とか見ててすごい気になってた方だったんで、今日ね、思い切ってお声掛けさせていただいて、この場に臨んでいるという感じなんでね、今日も早速ね始めていきたいと思います。はい、じゃあ市山さん、ちょっといきなりですけども、まずはちょっと簡単にご自身の方から自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ワンベルク株式会社の市山です。2021年の11月に独立して、で今で2年半ぐらい、一人法人をやってます。大阪で、事業をしてます。前職はアコーダ株式会社っていう大阪の制作会社で、13年ちょっとお仕事をさせていただいてました。はい。
はい。ありがとうございます。はい。一応その私が知ってる範囲の部分で言うと、ワンベルク株式会社自体は一応デザインを主体とした事業っていう感じなんですよね、多分。
そうですね。デザイン全般ですね。グラフィックとかウェブとか、いろいろさせていただいてます。はい。
なんか私これ、小ノート書いていただいて思い出したんですけど、一回総本山で紹介してるんですね。
はい、ああ、そうですね。紹介いただきました。はい。
あれは、大島さんが WebGL の実装に入ったってやつですよね。
はい。地球がぐるぐる回るやつを掲載いただいて、はい。めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、大島さんとはなんかもともとその Web 系の制作でのお知り合いみたいな感じなんですか？
いえ。なんかちょうど WebGL の案件をやりたいなと思った時に、まあ、知り合いでできる方がいなかったんで、できる方はちょっと問い合わせしようと思って、で、その時に、たまたまなぜかその X でフォローをいただいたんですね、田島さんが。まあ、総合フォローをやったんで、で、ちょっと一回問い合わせしてみようかなと思って、でだいぶ B 言いながら問い合わせさせていただいた感じです、
ね。はいはいはい。
はい。で、なんか快く受けてくださって、で、そこから何回か依頼させてもらってますね。はい、
なるほど。結構どうなんですか、その、結構ウェブの仕事割と多いっていう感じですか？
ウェブ、そうですね。グラフィックとウェブが大体半々ぐらいですね。で、うん。まあ、ちょこちょこその写真、だったり、あと映像だったりとか、他空間のデザインとか、なんかそういうのもありますけど、ほぼほぼグラフィックウェブっていう感じですね。
なんかそれはもう前職というか、そのお仕事としてずっとやられてきたことの内容が結構そういう内容って感じなんですかね。
そうですね。前職でやってた仕事がもうそのままですね。独立してからもそのまま同じような事業をしてますね。
そうなんだ。じゃあまあ、うん、昔からずっとデザイン一本でやってきてるっていうことになるんですかね、そうすると。
そうですね。デザイン一本、デザイン、まあ、 大学出てからやってたのはグラフィックなんですけど、もともとは。グラフィックしかしてなくて、前の会社入った時に、まあいろいろウェブとかやり始めて、で、独立してからも、まあいろいろやってるみたいな、ちょっと何屋さんかよくわからん状態になってますけど。
なるほど。なんかその最初にやってたグラフィックっていうのは、いわゆるなんか、ポスターとかそういうもののデザインっていう感じの内容ですか？
最初は、あれですね。あの雑誌、一番最初はもうなんかアルバイトやったんですよ。その、大学出てすぐは、あの、リクルートメディアコミュニケーションズっていう会社があるんですけど、リクルートの雑誌をずっと作ってるところで、でそこで、あの、なんか、今で言うスーモとか、
うんうんうん、
あのゼクシーとか、ホットペッパーとか、ああいう、なんか、雑誌を作る業務で、なんか基本的なところを勉強して、で、その後で、印刷会社のデザイン部門に入って、チラシをずっと作ってましたね。
へえ、そっか。じゃあ、なんか、あの、こないだ出てくれた、細尾さん、スピックアートの細尾さんも、なんか、もともとは結構グラフィックのデザインだったけど、あの、まあ、紆余曲折あって、まあ、稼ぎ、安いっていうところもあるだろうみたいなところで結構ウェブも合わせてやり始めたみたいなことをおっしゃってたんですけど、なんかイメージ的にはそれに近いんですかね。なんかもともとはグラフィックデザインだったけど職場が結構ウェブもやってるからみたいな感じでウェブのデザインもって感じですか？
ああ、それで言うとそうですね。前職に入った時があれだったんですよ。僕デザイナー僕だけでで、まあ、人数も少なかったんですけど、そのグラフィックの案件、まあ、印刷の案件とか結構多くて、で、まあ、デザイン結構任せてもらえる感じだったんで、全般を。で、まあ、グラフィックだけじゃなくて、なんか個人的にいろいろやりたいなっていうのもあって、で、ちょっとウェブを勉強してみたりとか、
はい、はい。
その写真を勉強してみたりとか。で、まあ、こう、全般やって、ていく、まあ、ブランディングに近いところですよね。だからロゴからやりましょうみたいな、全部やりましょうみたいな提案をしていく中で、まあ、いろいろこう手を広げていかないと提案できないなっていうのに気づいて、で、まあ、勉強しながら提案しながらやっていって広げていった感じです。はい。
それでなんか何でもやみたいな感じにな
ってしまう。何でもやってしまうか。そうそうそう。まとまりが。
なるほど。なるほど。そうか。まあでも、ある意味それはなんか究極の答えというか、結局なんかに尖ってることも大事だけど、何でもできないと結構困っちゃうみたいな場面が結構あるってことですよね、きっと。
そうですね。まあ多分なんか向きがあると思うんですけど、僕はこう、なんか、ある一つの分野のスペシャリスト的な人間にはなれないなと思ったんで、であれば、まあ、いろいろ、こう、勉強していって、まあ、こう、なんですかね、複数の掛け合わせで課題解決していくみたいな方が向いてるなと思ったんで、まあ、そういう、パターンになりましたね。いつまにかなってましたね。目指したわけでもなく。いつの間にかそうやったっていう。はい。
面白いな、なるほど。なんかこれ、もしあの、話しにくい話だったら無理に聞くつもりはないですけど、その、独立されたのは結局、どういう、はい、なんか動機があって独立されたんですか、それは。
独立した経緯は、あれですね、独立するつもり全くなかったんですよ。もう、あの、前職で、もう、人生を捧げるぐらいの、コミットをしてたんで。
はいはいはい。
全くなかったんですけど、なんか40歳になった時に、なんかこう、60歳まで残り20年っていうのがなんか見えたんですよね。なんかその、今までもう、本当もう明日のことしか考えてないみたいな感じの生き方をしてたんですけど、なんか40になった時にふと先を考えて、で、この先どうしようと思った時に、まあ、なんか、こう、もう一回チャレンジしてみるのもありかなと。
うん。
うん、で、まあ、こう、なんか組織をこう、ちっちゃい時から大きくしていくっていうのはすごい楽しかったんですけど、なんかそれを、まあ、ある程度、前の会社も大きくなって て、で、もう一回こうゼロからチャレンジしてみたいなっていう思いがちょっと出てきたというか、うん、40歳という年齢が結構大きかったですね。
へえ、そっか、なるほど。なるほど。
ちょっと遅いんですけどね、多分。
そうかもしれないけど。そうですね。そうですね。いや、多分、私、同年代だと思う。1981年生まれだから。
あ、僕も81年ですね。
あ、そうですよね。多分同じぐらいだと思うんですけど。
うん、
なんか、ちょっとわかる気がします。
ちょっとわかる気がする。
ちょっとわかる気がするな。いや、なんかあんまりこういう話しちゃうと、その、はい、なんかちょっと変な感じになっちゃうかもしれないんですけど、その結構やっぱり40、結構なんか、なんですかね、結構20代ぐらいでも、なんかこう、若い時って20代後半でなんか自分が随分おじさんになっちゃったな、みたいに感じたりするんですけど、なんか30代、40代って経てくると、いや20代後半なんて全然若造じゃねえかって思うし、なんかそういう意味では、多分その40代に入って我々なんかすごい、節目感というか、こう人生の今後を振り返、今後のことをなんかすごい考えてしまうみたいなことって、ついつい思ってしまうようなっていう、うん、ところもわかるし、なんか同時にその、例えば今振り返ると、20代なんて全然若かったなっていうのと一緒で、なんか10年後、20年後振り返ったら40歳なんて全然若かったなって思うのかもしれなくって、
うん、
なんかそういう意味では私も結構あんまり自分の年齢にとらわれすぎずに新しいことどんどんやってった方がいいんだろうなって結構前向きに考えるようにはしてるんですけど、ただとはいえやっぱなんかこう40歳になるとだんだんこうリアルに体にガタが来たりとか、
そうですね、
なんかこうリアルにやる気があんま出なくなってきたりとか、うん、なんかそういう、そういう体験をするから。
すぐ寝ちゃうみたいな。
そうそうそう。そう、だからなんかこう想像してた老いがなんかリアルになって襲いかかってくるようになってくるんで、なんかこう40ぐらいってちょうどこう先のことを考え出しちゃうタイミングなのかもしれないなってちょっと、
うん、
うん、わかる気はします。
でもなんか50になってから独立ってないなと思ったんですよ。
はいはいはい、そうっすね。
だまあ40でも遅いけど、まあやるんやったら今しかないのかなと思って、うん、はい。まあ、一回、チャレンジしてみてもいいのかなと思って、っていう感じですね。
いや、でも全然、私、旗から見てる感じは全然なんか、結果、いい方向に行ってるんじゃないかなと思うんですけど、体感的にはどうですか？ご自身の体感的には。
いや、いいかどうかはわかんないですけど、楽しいよ、楽しいですね。なんか、いろいろ新しいことも勉強できるんで、うん。まあまあ、良かったのかなと。
うん。いや、絶対そうと思います。うん。いや、でもまあ、ずっと会社員なのがダメってわけじゃないと思うし、うんうん、そういう人生もね、全然いいとは思うんですけど、
はい、
やっぱなんかちょっと踏み出して、こう自分がまだたどり着いていない空白を埋めていくみたいな感覚はやっぱり、うん、大事だなって私個人は結構思っちゃうんで、
ね、
いや、なんか、いいっすね。
う
ん、いや、なんかすごい、わかります。すごいわかります。そっか、なるほどな。なるほど。じゃあまあ、今は、その、独立されて、まあでも、業務内容自体はそんなにあまり大きく変わることはなく、
そうですね。
まあ、ブランディングからデザインから、いろいろやってるみたいな感じなんですかね。
はい。はい。何でもやそうです。はい。
なんでもいや、でも結構 X とかで見てても、
はい、
割となんか今日は撮影に行ってますみたいなこととかもたまに上げてくださったりとかしてるじゃないですか。
ああ、そうですね。僕まれに。
いや、ああいうのとかも見てて、すごいなんかあっち行ったりこっち行ったりしてるように見えるから、さっきまで沖縄にいたのに次の日全然違うとこにいるなとか。
ああ、すごい見てたりする。そう。そうですね。
だからなんかすごい動き回ってる人なんかなと思ったんですけど、結構実際その現場に足を運んでみたいな感じで出張的なのが多い感じなんですか、それって。
そうですね、撮影があるときはいろいろ 動き回ってる時もありますけど、基本的にはもうずっと自宅兼事務所なんで、ずっとこもりっきりですね。でもここ1週間ぐらいはもうずっと家にいますし。
そっか、そんなイメージ全然ないけどな。
なるほど。そうですね。X 上ではなんか、そうですね、外に出てるような感じにはなってますけど、
はい、
もうほぼほぼ、もう9割5分家にいます。
そうか。いや、それ俺も同じような感じですね。多分、俺も X 上で見てたらいろんな写真とか上がってきて、すごい活動家、ね、みたいに見えると思うんですけど。
すごいアクティブなんか。
いや、ずっと家にいます。ずっと家にいます。
うん、意外。
はい。写真撮るのは散歩で、こう、毎朝、こう、もう普通にそれはイベント、毎朝来るイベントとして、ルーチンとして外に出て行って、その時に写真は撮ってはいるんですけど、
うん、
それ以外では外をまあ出ないですね。ほとんど、
うん、
それこそ 99% 家にいます。
99% まあまあやばいっす。
まあまあやばいっす。まあまあやばいっす。本当に全然出ていかないから。なんか最近もうたまにしか電車乗んないから、電車乗るとなんかちょっとドキドキしますもんね。
ああ、電車確かに。
ちょっとなんか、うん、普段は結構外歩き回って、たりはしてるんで、その体的には全然健康なんですけど、なんか電車に乗ると、いや、なんか人間がいっぱいいるところに今俺はいるなみたいな感じでちょっとドキドキするような感覚があって、
だからこうラッシュ時緊張しますよね。
あ、緊張します、緊張します。そうそうそう。そうなんですよ。昔は結構渋谷とかに毎朝通ったりしてたんで、
うん、
その時は全然なんかへっちゃらだったんですけど、最近たまにしか電車乗んないからなんかドキドキしちゃう時がありますね。うん、それぐらい俺も外に出なくなってるんで。なるほどな。そっか。いや、結構市山さんの X 上のアカウントとか見てると、写真とか見てると普通になんか外に散歩行って撮ってるのかなと思ったりしてましたけど。
あ、散歩、そうですね。最近犬を飼ったんで、
はいはいはい、
はい、犬の散歩行くときに撮ってるぐらいです。1日で、そうですね、出るのはそれぐらいですね。
あ、なるほど。まあでも、犬の散歩のために歩くんだったら健康的ですよね、その分。
そうですね。うん。
なるほど。いや、結構ワンちゃんの写真とかも、もうなんていうか、本物のプロの写真みたいな感じがして。
いやいや。
でもなんかその、市山さんご自身は、なんか私から見ると結構もう完全にプロのカメラマンさんなのかなって思ってたんですけど、業務としてそれをやってるっていう感じではないんですか？
業務でもやってはいますね。で、そうですね。ちょこちょこと。だからカメラマンとして行くときもあれば、まあ業務でやるときも、そのディレクターとして入って、カメラマンさんにお願いすることもあればっていう感じですね。うん。
なんか、そのカメラ、関係の知識とかも全部独学で自分で勉強してやってきたみたいな感じなんですか、それって。
そうですね。独学。まあ、独学というか、盗むに近いところもあるんですけど、まあ、こう、仕事でカメラマンさんに依頼するじゃないですか。で、依頼して、そのカメラマンさんはどういう機材使ってんのかなとか、なんか、まあ、モデルの時はどういうライティングするのかなとか、ブス撮りの時のセットの組み方とか、まあ、こう、大量に見ていくわけじゃないですか。なので、その中で、あ、こういう時はこうしたらいいんかな、みたいなのを自分で試してみたりしてるうちに、まあまあ、なんとかなるようになってきたみたいな。
なるようになってきた。なるほど。そっか、すごいな。じゃあまあ、現場で培われてきたものなんですね。そうすると、カメラの知識は。
そうですね。まあ、いろいろ、そのカメラマンさんに教えてもらったりとかしながら
ですね。うん
う
んうん、なるほどな。いや、俺結構そういう経験全くないんで、すごいなんか憧れちゃいますね。なんかそういう話聞いちゃうと。そうか、どんな感じなんだろう。なんか、やっぱりその前職のお仕事の中で、まあ、ディレクション、するときに現場に同席するからそこでなんかいろいろ盗んでみたいな、そういうイメージなんですか？
そうですね。まあ、 現場で、まあ、盗む目的でカメラマンさんにいらしてたら失礼なんで、そういうわけではないですけど、はい、まあ、業務優先で、やってる中で、やっぱ自然と機材目に入るじゃないですか。で、まあ、僕自身もカメラやってるんで、興味あるんで、どんな機材使ってるんですかとか、まあ、そのライティングの指示とか出すときに、こういうふうに撮ってほしいんですって言ったら、あ、じゃあこうですね、みたいな。
はい、はい。
話をしてくれたりとかするんで、まあ、それが、まあ、自分でやるときに、まあ、案件でいきなりはやらないですけど、テストでやるときに、こう、あのカメラマンさんこう言ってたな、みたいなのをテストしてみて、あ、いい感じやな、みたいなのを繰り返していった、ですかね。
なんかちょっと羨ましいな。ちょっと羨ましいですね。俺はもう完全に、いわゆる普通の開発者なんで、そういう風な現場に行くこともないし、そっか、なるほどな。ちょっと羨ましいな。いいですね。そっか、じゃあ結構、もうそれでじゃあ自分でできそうだなっていう時は自分でやるみたいな感じで、まああと予算感とかもあるのかもしれないですけど、自分でやったり、お願いしたりみたいな感じですか、うん、そうすると。
そうですね。うん。自分ができそうだなっていうのと自分がやりたいなっていうところで、まあ自分でやるか、お願いするか。ちょっと規模が大きくなってくると、なんかこう、一週間ロケがあるとか、スタジオ撮影があるみたいな形になった時に、このディレクションとかでも結構いっぱいいっぱいになってしまうんで、そういう時はもう基本的には絶対カメラマンさんにお願いしますし、ポスターのデザインとかであればある程度こう自分でイメージした写真を撮りたいで、こういうライティングにしたいっていうのが結構固まってるんで、
はいはい、
そういう時はこう自分でライティングして撮って、で自分でレタッチしてデザインしてっていうフローがもうパッとイメージできるんで、そういう時は自分で撮りますね。
なるほど。じゃあ京都サンガのポスターとかはどうなんですか？あれまさにご自身で撮られたものなんですか？あれは。
あ、そうですね。去年の後半戦のポスターとかは僕の方で先週撮影させてもらってデザインしてますね。まあ、ちょっと今年の開幕ポスターは日程合わなくて撮影はいけなかったんですけど、まあ、デザインだけしてっていう感じですけど、まあ、ちょこちょこ撮影させてもらったりもしてます。
すごいな、すごいっすね。なんか、いや、すごいな、本当に。じゃあデザインも自分でやるし、写真も撮るし、レタッチもやるし。いや、本当に何でも屋さんなんすね。
何でも屋さんですね。
いや、すげえな、なるほど。いや、それでウェブのデザインもやるし、ウェブのディレクションもやるし。いや、なんか、すごいっすね。
いや、浅く広く。
いや、すげえな、なるほど。まあ、そっか。まあ、プログラマーも、何でもできるタイプのプログラマーの人とかたまにいますけど、いやー、すごいな、なんか、どれもクオリティが別にこう、犠牲になってないというか、どこを見てもすごいなんかプロフェッショナルな仕上がりになってるから、すごいなって思っちゃいますけどね。
まあ、いろいろ、協力いただいている方がいるんで、もうその方々のクオリティが高いんで、はい。ぼちぼちです。
ぼちぼち。
僕からすると、その、ドクサーさんみたいに、こう、スペシャリストとして、一つの分野を極めてらっしゃる方の方がすごいなと思うんで。
いや、そんなことないと思うな。まあでも、ちょっとその話は、ちょっと私の方からもう言いたいことというか、思うところがあって。
はい。
その、私の、あくまでもこう、周りからどう見えてるか置いといて、私自身の自覚としては、結構何やっても80点、70点ぐらいの子供までしかできない人間だと思ってるんですよ。結構自分自身では。
うん、
だからなんか昔から、それこそなんか、小学生、中学生ぐらいの時から、大概のことは人並み以上にできるんですけど、だから70点、80点は取れるんですよね。何やっても大体。なんですけど、100点にはならないというか、その、学年で一番とかにはならないんですよね。何やっても。だ何でもかんでも結構器用にうまくできちゃうんだけども、一等賞になれない ていうふうに自分では自分のことを思っていて、
うんうん、
だからなんか今の状況も本当はもっと自分よりすごい人いっぱいいるしなとしかなんか思っていないというか、
うん、
だから結構みんなから見ると WebGL 極めてるみたいな風に見えるかもしれないけども、自分の自覚としてはいや全然俺よりすごい人いるしなって思ってますね。
いやーそうなんですね。いやでもすごいじゃないですか。僕その WebGL 業界のことあんまりわからないですけど、大島さんにお伺いしたら、ドクサスさんは WebGL の父だって言ってました。
いや、まあ、長くやってるって意味ではそうなんですけど、まあ、でも、すごい人いっぱいいるなって思っちゃいますけどね。まあまあ、そういうふうに言ってくれる人がいるのは嬉しいんですけどね。
うん。
うん。いや、でも結構そう、最近は、私本当にカメラとか写真とか最近すごいめちゃくちゃハマっているから、もうそういう意味ではもう市山さんを見ててすごいなんかもう憧れの眼差しでいつも見てますけど。
本当ですか。
本当になんかそのちょっとね、あんまり市山さんのことご存じない方も聞いてらっしゃるかもしれないですけど、その結構 X 見てると頻繁にこう写真とかも撮った写真を上げてくださってて、で多分私自分自身が写真に興味ない頃だったら、まあ綺麗な写真だなぐらいにしか思わなかったと思うんですけど、やっぱ自分も今写真結構ちゃんと頑張って取り組むようになって、まあそれなりにこう自分なりにはこう目がだんだん肥えてきてるというか、だんだん自分なりの良し悪しとかこう技術の高い低いとかが見分けられるようになってきてる気がしていて、もうそういう目で見てみると、もう市山さんの写真があまりにも凄すぎて、大体いつも絶句してますけどね、見て。
ええー、ほんですか。いや、そう言っていただけるとありがたいですね。でもまあ、どうなんでしょう。
なんかその、カメラとか写真は、そのお仕事で扱われるよりも、もっと早い段階から自分で好きでやられていったものではあったんですか？
そうですね。もっともっと好きで、いつか、多分大学ぐらいだと思うんですけど、ま、カメラをもいつの間にか持ってて、もう何を持ってたかもあんま覚えてないんですけど、
はい、
まあ、こう海外、バックパッカー的に海外旅行行くのが、好きなんで、まあ、大学の時から行き始めたんですけど、まあ、そこの旅行先で、うん、写真を、まあ、なんか世界遺産撮ったりとか、なんか街の人撮ったりとかっていうのが好きで、でそこからこうハマっていった感じですね。
なるほど。じゃあもう、大学生ぐらいの頃ってことは、普通にじゃあ、フィルムで始めたっていう感じですか、そうすると。
フィルムでしたね。フィルムですね。
そうですよね。大学生ぐらいの頃だったら、俺と同い年だとすると、まあデジタルもあったけど、まだまだフィルムの時代ですよね、多分。
ですね。フィルムも、そうデジタルもあったか、デジタルは多分、そんなに使えないというか、まあ大学生の時に変える感じだと、ほんまコンデジっていう感じやったと思うんで、だからちゃんと撮るんやったらフィルムでしたね。
そうですよね。なんかあのぐらい、うん、なんか俺もあんまり覚えてないけど、まだまだ全然フィルムだった時代のような気がしますね。大学生ぐらいっていうと。
ですね。なんかめっちゃ過渡期で、CDR、ちっちゃい CDR をセットするデジカメとかありました、
ね。あった気
がする。CDR に記録するデジカメとか、なんかすごい変わったやつがいろいろあって、過渡期やったと思います。
そうですね、じゃあその頃は普通にフィルムのカメラを結構なんかそのやっぱり旅行先で記録として残すのが楽しくてみたいな感じだったんですか、最初は。
最初はそうですね、うん。でなんか、うん、ですね、お土産感覚というか、なんていうんですかね、うん、なんかこう、もう二度と行けないかもしれないじゃないですか、旅行とかって。なんかそういうところで、こう、写真を撮って、で後でなんか見返すみたいな で、まあ、こう、その頃フィルムなんで、撮った瞬間は分からなくて、まあ、帰ってきてから、現像して初めてどんな撮れたか分かるみたいな、瞬間が楽しかったり、まあ、後で見返して楽しかったりみたいな、まあ、結構、こう、印象に残っててですね、まあ、そこから、いろいろ写真を撮ることに関しては、そこからハマりましたね。
なるほど。じゃあ、結構なんか、記録写真っていう、側面が、強い感じですかね、そうすると。
記録、そうですね、記録写真ですね。
いや、私もなんか初めて、コンデジを、コンパクトデジタルカメラを買って、撮り始めた時はまさにそんな感じでしたね。その、記録していくっていうか、自分、ただただ散歩してるだけだとなんかもったいない気がして、せっかくだから、その歩いて見てるものをどんどん記録していこうと思って、なんか撮るようになったっていう感じだったんで、なんか気持ちがちょっとわかる気がします。
ですよね。なんかこう撮るとこう後で見返した時にこう記憶がね呼び起こされるというか、だから写真がなかったらもう一生忘れてたんだろうなっていうことも思い出せるんで。
そうっすね、そうっすね、確かにな、そうっすね。なるほど。じゃあ、まあ、どうなんですか、その、結構現像とかも自分でやるとか、そういうレベルの入れ込み方ですか？
そこまではできてないですね。もう、プリント屋さんにお願いしてみたいな感じでやってましたね。で、まあ、そこからなんかハマり込む前にデジタルに移行していくんで、そうですね。現像まではやってないですね。
ああ、なるほど。もうそこまで言ってたら、ちょっと、すごいなと思ったんですけど、さすがにそうですよね。
最近なんかカメラ屋さんに、結構、現像教室みたいなのを、行くたびに勧められるんで、もう、こんだけ言われたらいつか行かなあかんのかなと思ってるんですけど。
いや、俺もちょっと、やってみたいなっていう思いずっとあって、結構都内とかでも、東京でも結構探すと、あるんですよね。予約さえすればできますよっていうところ結構あって、ちょっと一回やってみたいなって思ってるんですけど。
面白そうですよね。なんか。
面白そうですよね。
駅のこう配合とかによって上がりが変わったりするみたいなんで、興味あるなと思いますけど。
ちょっと一回やってみたいなっていうのは俺も思ってるんですけど、まあでもそういうのもなんか、ちょっと昔と違って高級な趣味になっちゃってるというか、
そうですよね。
なかなか大変ですよね。
フィルムがやばいですよね。
いや、本当になんか私はもう最近、いや、本当最近、私もデジタルから入っちゃったんで、その、あんまりフィルムのこととか分かってなかったんですけど、最近ちょっと、興味がもう湧きすぎてしまって我慢できなくなって、ちょっとフィルムもやってみようと思って、
あれですよね。上げてらっしゃいましたね。
そうなんですよ。最近ちょっとフィルムもやり始めてみたりしていて。
めっちゃいい写真やなと思って。
いや、もうね、なんか、やっぱフィルムで撮ることにすごいこだわる人って多いし、まあよくあるあるな話って言えばそういう話かなと思うんですけど、やっぱフィルムで撮ったらいいよっていう話って結構よく耳にするじゃないですか。いろんなところで。で、結構俺それなんかまあ、言うてでも写真だから同じだろうってなんとなく思ってたけど、やっぱなんかちょっと違うなって実際やってみると感じますね。やっぱデジタルだと、まあ、いくらでも撮れちゃうなっていうとこがやっぱ違いますよね。これもよくある話ですけど。デジタルだったら何回でも撮れちゃうけど、やっぱフィルムだともったいないっていう感情がどうしても働いてしまって、無駄にシャッター切っちゃダメだなって思っちゃうから、自然とこうなんかカメラを構える時のこのなんか心持ちが変わってくるというか、そういうのあるなっていうふうに思うし、
気合が全然ちゃいますよね。
いや、本当そうですね。本当そうですね。本当そうだと思います。だからなんか、やっぱりこう、一回なんかこう体験してみなきゃわかんないなと思って、そうなんかいろいろ言ってる人はいるけども、自分でやってみないとわかんないなと思って、一回やってみようと思ってやってみたんですけど。
や、フィルム楽しいですよね。
うん、違うなっていう感じはします、やっぱり。
うん、ただ高いっていう。
ただ高い。いや、本当に高いっすよ。だってフィルムがまず1本2000円弱ぐらいするから。
はいはいはいはい。
で、現像とデータ化、まあ、プリントはしないにしても現像作業とデータ化の作業をしてもらってまた1000いくらがかかったりするから、3、4000円ぐらいかかりますからね、1本
の。3、4000円で35ミリやったり1枚100円ぐらい。
そうです。だからシャッター1回切るたびに100円玉チャリンチャリンってやってるイメージになるから。
そう、ね、
いや、結構熱いなっていう感じですよね。
そうね。最近そのハッセルのフィルムカメラを買って、はいはいはい、で、買うまでその1枚あたりいくらとか計算してなかったんですけど、中盤のフィルムなんですよ。で、ブローニーフィルムって12枚しか撮れないんですよね。
はいはい。
で、1本3000円ぐらいして、で、現像プリントもろもろ入れると、あの1枚500円になるんですよ。何回計算しても500円になるんですよ。
はいはいはい、はい。
これ高すぎへんかって思って、撮ってる人すごいなと思って。
いや、本当ですよね。いや、本当にそうです。35mm のフィルムでもワンショット100円レベルだから、中盤ってなったら本当に500円とかいきますよね。
ねえ。ねえ。これすごいなと。
いや、本当ですね。でも本当その最近のその一山さんの X 上でハッセル見て、いや、俺もなんかちょっと 500CM が欲しくなっちゃって、なんかその欲しくなっちゃって、いや、めっちゃいいっすよね。
シャッター音がたまらないです。
いやー、いい。欲しいも本当に欲しい。だから、なんかあの、いいやつ転がってないかなって結構物色してるんですけど、今。
はいはいはい。
いや、でも言うて買えねえわーと思って。なかなかお金もないしなーって思っちゃうから。いや、でも結構なんか、俺の体感的に、その、いわゆるアンティークなカメラ本体とかレンズって、あの、お金けちると、絶対良くないなっていうなんか体感があるんですよ。
ああ。
多少高くてもいいやつを買っ、いいやつをいいとこで買った方がいいなっていう体感があって。
はいはい。安心できますよね。
安心できるから。だからなんかヤフオクとかメルカリとかで探しはまあ見つかるんだけども、なんか絶対怖くて買えねえなって思っちゃうんですけど。
ヤフオクメルカリ、まあ多分中にはいいものもあるんでしょうけど、なんかこう普通に店舗の買い取りとかやったら、その安く買い叩かれてしまうなっていう、なんか不具合があるようなものをね、メルカリとかに流してる可能性も大いにあると思うんで、結構リスキーですよね。
うん。いや、なんかそれ考えちゃうと、うん、その、歌い文句としては備品とかってこうタイトルには入ってるんだけど、いや、ちょっと待ってよ。うん、本当に、本当にこれ大丈夫なんてどうしても気になってしまって。
うん。
まあだからなんか、割と大きめの、例えばマップカメラみたいなとことかで見て、
はいはい、
いや、どうなんかなーってこうなんかいつも瞬瞬しては、ブラウザのタブを閉じるっていうのを毎日繰り返してるんですけど。
うん。ドクサさんはフィルム持ってらっしゃるのってライカですか？
私が持ってるのはライカの M4 ですね。
M4？ うん。
だから完全メカニカルの時代の、
はいはい。
やつですね。その露出系とかもついてない、やつで、で、M4、まあ、M3 が多分その、いわゆるレンジファインダーの形で、こう、伝説の始まりと言われる機種だと思うんですけど、その M3 の次に、まあ、出た M4 っていうやつを私は買っていて、で、なんかその、M3 でもよかったんですけど、なんかこう、自分がこうメガネかけてる人間だから、まあファインダー結構大きめの方がいいのかなとかなんかいろいろ考えて、最終的に M4 にしたんですけど、うんうん、20万ぐらいしましたね、俺が買ったやつは。
お、
まあ、ライカの中では安い方だと思いますけど、
お、
20万だったら。
20万、安い方なんですかね。どうなんでしょう。
いやー、高いっすよ。だって、
高いですよね。
普通に高いっす。
高いっす。
普通に高いっす。だって、
うん、
それこそ70年ぐらい前とかの、カメラですからね。
ですよね。
うん、70年とか60年とか前の機械が、未だにそんな高値で取引されてるっていうだけでもまあびっくりなんですけど。
うん、
ただなんか露出系ついてる、ライカの中にも露出系がついて、M6 とかは多分ついてるし、
はいはい
はい、あとは、いわゆる普通の一般的な一眼レフっていうタイプの、まあフィルムカメラとかもいろいろある中で、なんかその、やっぱ、こう伝説的な、こんだけいろいろ言われてるやつなんだから、まずはそこから体験しようかなと思って、
うんうん、
で、ライカの M3 か M4 かどっちかだなと思って探して、結局最終的には M4 にしたんですけど、
うん、いや、いいですよね。いや、めっちゃいいと思います。僕もなんかカメラ屋さん行った時に、なんかフィルムのライカめっちゃ勧められて、M4 を勧められましたね、なんか。
そう、なんか M4 はやっぱりその、すごいバランスがいいっていうか、悪いところがない、完成形みたいなことよく書かれてるから、なんかそれを私は結構鵜呑みにしちゃって、いや、多分こんだけいろいろ言われてるんだから、絶対いいもんなんだろうと思って。
うん。
M4 にしたんすけど、まあ、正直なんかその、ライカの、いわゆる M3、M4 とかにすごい詳しいおじちゃんたち、たまにすごいなんか古いブログとか見つかったりとかしていろいろ書いてある、うんちくが書いてあったりするんすけど、
はい。
なんかその、M6 は M3、M4 と比べて作りがチャチであるみたいなことをすごい書いてるおじさんとかがいっぱい見つかるんですけど、なんかそういうことは俺正直わかんないですよ、やっぱり素人だし、いろいろ触ってきたわけじゃないから。まあでもやっぱりなんか M4 今持ってて触ってると、うん、いいもの感はありますね、やっぱり。
そうですね、
いいもの感、いいもの感はあります。
そうですね、うん、持った時になんかこう手に伝わってくるものがありますよね。
そうですね。なんかその、クラフトマンシップを感じるというか、うん、いや、だって、まあ、よく考えてみたら、1000分の1秒でシャッター切れるって、どんな機械になってたらそんなことができるんだって普通に思いますよね。
で、全部機械式ですもんね。
全部機械式で、ね、それこそ70年とか、80年とか昔から、一千分の一秒でシャッター切れる機械を作ってる、売ってるって、それ、どういうことなんて冷静に考えると思うし、で、実際こうなんか、シャッターをこう、切る前にチャージをガチャってこうやってみて、
うん、うん。
うん、なんか、やっぱ音も気持ちいいんですよね。なんかガッチャンってこう、チャージして、まあ、シャッター音はね、それこそ人の好き、嫌いとか好みあると思うんで、なんとも言えないですけど、なんか撮ってる感がやっぱあるし、うん、なんかデジタルで始めた自分でも、やっぱなんか電子シャッターとメカニカルシャッターの違いはなんか感じてたんですよね。もともとそのミラーレスで撮ってても、
うん、
電子シャッターって要は音がしないから、何のフィードバックもないんですけど、メカニカルシャッターだと中で機械的な何かがガシャって動いてる感じがこう手に振動としてくるから、なんか撮ってる感じ違うなーって思ってたんですけど、やっぱフィルムカメラはそれがやっぱりよりダイレクトになってるというか、ガシャって言うから、本当になんか This is shutter on っていうのが鳴るから、ああ、今撮ったんだなっていう感じが強く感じられますね。
ですよね。だから写真を撮るっていうことに対して言うと、シャッター音が大きいほど振動が大きいので、マイナスなんですけど、だから体験的には絶対あった方が楽しいです
よ。そうですね。そうですね。
だから電子シャッターちょっと味気ないですもんね。
そうですね。
もう、ピッてこう、ね、電子音が鳴るだけみたいな場合もありますし、ガシャって言ってほしい。
ガシャって、そうですね。いや、なんか私は本当に、最近始めたばっかりなんで、こう、やっぱ素人がいろいろ買う前に、素人なりに調べてみると、 なんか、なんでこのカメラ界隈の人たちはメカニカルシャッターにこんなにこだわるんだろうっていうふうにこう素人目に見てて思ってたんですけど、なんか自分で実際やってみると確かにカシャってなってくれた方がなんか撮って変わるなとか、やってみるとすごいわかるなっていうところがあって、ライカも本当そうですね、その、ライカいいぞ、ライカいいぞって言ってるおっちゃんがすげえいっぱいいるけど、ほんと、なんぼのもんじゃいと思って。まあ、半分疑いながらも買ってみて。でもやっぱまあ、言ってることはわかんな。なんかその、浸水するみたいな気持ちまではいかないにしても、やっぱ機械として面白いなっていうのはすごい触ってて。
そうですね。
思っちゃうなーっていうのもあるし。そう、だからなんかハッセルもなんかすごいもう 500CM がもうちょっと触ってみたくて触ってみたくても、たまらないっていう状態になってるんですけど。
いやー、めっちゃいいですよ。音もまたこう、ひときわでかいですし。でもこう、機械式ですしね。
こう覗き込むファインダーがまたいいっすよね、上から。
いいですよね。
ウエストレベルで。
ルーペがついててパカッて出てくるんですけど、
はい、
なんかそれでピントを合わせて撮るみたいなこのフローも面白いし、めっちゃいいですよ。
そうっすよね、そうだから市山さんがそのショーノートに書いてくださったんですけど、その最近はカメラの、その撮る体験だったりとか、デザインとか撮影体験の方にハマってますって多分ショーノートに書いてくれたと思うんですけど、その気持ちがなんかね、最近すごいわかります、俺も。
そうですよね。なんか一時期はもうスペックを追い求めてたんですけど、ずっと。その、なんかニコンの Z9 っていうカメラがあって、そのニコンのミラーレスのフラッグシップのカメラなんですけど、それを買った時に、もう、これ、ここまで行ったら、なんかこう楽しくないな、めっちゃ便利ですごくいいカメラなんですけど
はい、はい、
もう便利すぎて、もうオートフォーカスもバシバシ合うし、もう1秒間に20枚ぐらいシャッター切れるし、もう欠点がないんですよね。
はい、
のでなんかそれ体験してちょっと逆に行きたいなと思って、まあ、ライカとかハッセルとか、もう逆のもマニュアルフォーカスに行ったりとかっていう感じになってしまいましたね。なんか。
いやーなんかわかる気がします。やっぱ Z9、まあちょっとこれカメラ全然知らない人たちはもう全然わかんない話になっちゃうと思うんですけど。Z9は本当にすごい、その、機能っていうか、なんていうんですか、スペックが本当すごいんですよね、Z9 は。
すごいですね、
やっぱプロ御用達のカメラだし、まあ、動画も、写真も何でも撮れるし、まあ、すごいんですけど、ね、それこそ連写とか、もうめちゃくちゃ速くて、なんていうかそのやっぱ仕事でどうしてもスポーツカメラマンとかだったりしたら、まあ、当然そういう機能はあった方がいいっていうのは絶対あるんだろうけども、なんかこう楽しいカメラっていう感じじゃもうないっすよね。なんか。
そうですね。もう、完全に仕事用っていう感じ。
仕事用っていう感じで。いや、わかります。だから、そうっすよね。だなんか、私もこう、なんかわかんない。まあ多分俺カメラ始めてまだ2年も経ってない。1年半ぐらいなんですけど、やっぱそういう中でもこう、いわゆるフルフレームのフルサイズって言われてるミラーレスの機種とか、あとはマイクロフォーサーズのちょっと小さいけど、軽くて便利なやつとかなんかいろいろ使ってみたりして、やっぱ最近はもうやっぱスペックじゃないなってなんか思い始めてるというか、そのやっぱなんかフルフレームのカメラの写りの良さとか、こうバキバキに改造してすげえなみたいなのは確かにあるし、まあそれもちろんレンズの組み合わせとかにももちろんよるんですけど、なんか違う絵が撮れるなっていうのは体感してみて分かったんですけど、でもなんかとはいえそこを私がやりたいことってそこじゃないのかもなって最近思い始めたりとかして、まあそれでなんかこうライカに行ってみたりとか、 したりしてるんですよね。だからやっぱなんかそのちゃんと撮れるとかめちゃくちゃ鮮明に映るとかっていうことの楽しさってないわけじゃないし、実際それ気持ちよかったりもするんですけど、なんかそうじゃない部分にすごい楽しみを見出してしまう気持ちがなんか最近すごいあって、
うん、
だなんかすごいわかる気がします。一山さんのその、うん、体験の方にはまっちゃうみたいなところもわかる気がします。
うん、もう進化が結構行き切ってしまってて、なんかこう技術的なスペック的な進化ってまあ僕にとっては必要ないかなっていうところまで来てるんで、でまあそれであればなんかこう楽しみ撮ることをより楽しめるカメラみたいなところの方がなんか僕の中では価値が上がってきてるところはありますね。
なるほど。実際どうですか、そのハッセルとかでやっぱり違いますか、
はい、
全然
全然違いますね。なんかメーカーによってやっぱりハッセルとかとレンズシャッターなんで、そのシャッターがレンズの中に入ってる状態なんで、
はい、
なんかうん、もうもの的に結構面白いですし、僕が測ったハッセルは昔のそのフィルムカメラの 500cm とかにこう付けれるんですね、デジタルバッグっていう形で。でこう昔のカメラと最新の技術みたいなのを合わせる撮り方もできて面白いですし、うん、まあ、なんかこう、まあ、単純に楽しいですね。写真はちゃんと撮れないです。なんかめちゃくちゃ難しいです。
確かにピ
ント合わないし、
は
い、
そうですね、そうですね。
決定的瞬間を逃しまくるんですけど、まあいいやっていう、
はい、いやそうっすね。いやなんかわかるわ。そうっすね。いや俺もだから一番最初に買ったのが GR なんですけど、うん、まあいわゆるスナップシューターって呼ばれてるその気軽に撮れるタイプの、まあ、デジタルカメラで、もう決定的瞬間系は全部 GR ですもんね、やっぱり。
ああ、ですよね。
うん。
うん。
なんかこうやっぱフィルムとかのライカとかのフィルムカメラとかってなると。まず露出を合わせなきゃとか、こうなんかやってるうちに決定的瞬間はあっという間に過ぎ去っていってしまうんで、なかなか撮れないんですけど、だから全然体験としてやっぱ違うなっていうふうに思いますね。すぐ結果もわかんないし、フィルムだと。
露出も露出系とかで合わせると、ほんまにこれで合ってんのかなってい
う、そうですね。
気持ちでシャッター切りますよね。
そうですね。いや、だから俺結構、常に2台持ってます。GR で見て、GR のディスプレイで見て、
はいはいはい。
その ISO 感度、ISO 感度合わせとくんですよ。そのフィルムの、入ってるフィルムの ISO 感度と、その GR の ISO 感度合わせておいて、まず GR で構えてみて、
あ、なるほど。
このシャッタースピードとこの絞りだなっていうふうにやって、
なるほどなるほど。
それで撮るようにしてますね。だからなんか、その露出系代わりに GR を使えるんで、大体思った通りの明るさで撮れてますね、今のところ。
ああ、それいいですね。それは、確かに。めっちゃ賢い。すごいですね。
そう、最初なんか露出系買おうかなとか、あとなんかこう、スマートフォンアプリでも露出系アプリみたいなのあるんですよね。
ありますね、
うん。で、それでなんかやってみようかなとかも思ったんですけど、いや、ワンショット100円だし、ちゃんと撮りたいなと思って。うん、GR で。
ミスできない
です。うん、GR で構えて、うん、
うん、
なんかそれでちゃんと露出合わせてから、まあ、でも言うてこう、ライカの場合だと、1000分の1の次は500分の1で、間が中間がないんで、こう、シャッタースピードとか絞りの、まあ、絞りは別に全然大丈夫なんですけど、シャッタースピードがこう、段階が、半分ずつの速さになっていく感じなんで、
うんうんうん、
なんかこう中途半端な600分の1秒とかないから、まあそこはちょっと絞りの方で調整するとしてっていうこう計算考えてから撮りますね。
なるほど。うん、でもネガやったらある程度プリントの時に調整してくれますもんね。
そうですね。
うん。
そういう風に言われてるし、そうなんだろうなと思って。ちょっと多少外れてても大丈夫だろうと思って撮ってますけど、まあでもなんかやっぱりちょっとまだ始めたばっかり、フィルムは本当始めたばっかりだから、なんかもうちょっとやってみないと良さが分かんない感じはありますね。 まだ多分100枚ぐらいしか撮ってないんで、100枚ぐらいしか撮ってないとまだ全然進化がわからないというか、まあ見て綺麗だなとは思いますけどね、やっぱりフィルムは。
でも100枚、そのフィルムの100枚とデジタルの100枚やったらかけてる時間全然違います。
全然違います。そうそうそう。全然違います。
フィルムの方がもう10倍ぐらいかかってますよ、多分。
いや、かかってると思いますね。だから GR とかを、なんか私の標準装備って、絶対 GR は常に絶対入ってるんですよ。もう体の一部になってて。それこそなんか、ちょっとそこまでポストに、郵便ポストに何か郵便物入れに行くみたいな、3分ぐらいの外出でも絶対持って出ていくんで。
持ってるんですか？
そういう意味ではもうずっと GR を持ってるんですけど。やっぱ GR は1日200枚300枚ぐらい多分撮ってるんですよね、その。
あ、そんな撮るんですね。
散歩で外出てる時間もずっと持ってるし、だいたい多分平均すると1日300前後は多分撮ってて、まあ200ぐらいかな。200枚ぐらいとか撮ってるんで、で、フィルムはやっぱ、これ絶対撮りたいなって思った時だけ撮るようにしてるから、
うんうん、
全然違いますね。
うん、
全然違います、本当に。
うん。10倍どころじゃないかもしれないですね。
いや、10倍どころじゃないっすね。
うん。
なんかこう、GR で撮って適当にパシャパシャ撮ってて、あ、これは多分、たまにしか出会わない、いい場面だなって、こう、なんか直感が働く瞬間に、背中のリュックからゴソゴソっとライカを出して、そこを撮るって感じですね。
ああ。なるほど。で、背中のリュックにあるものを取り出す手間を超えるモチベーションがある時ってことですね。
そうそうです、そうです。あ、これ多分
よっぽどのタイミングですよね。
この瞬間多分撮った方がいいなって思う。そう、なんか GR で写真撮るときはもうほとんど条件反射なんですよね。なんか、
うん、
あ、なんかいいなって思ったらもう条件反射で撮ってるんですけど、でもなんか体感的に1ヶ月に1回2、3回、まあ、もうちょいあるかな。1週間に2、3回ぐらいとか、あ、これ多分今すげえ撮るべき場所に今俺立ってるなって感じる瞬間っていうのがあって、そういう時に、ライカを引っ張り出します。リュックから。うん、でもやっぱりなんか、うん、すごい時間かかっちゃうから、
うん、
うん。なんか悩ましいんですけど、でもなんか無駄に切るよりは全然いいかなと思うし、今はそんな感じでやってるんですけどね。
いや、いいですね。羨ましいです。僕もライカのフィルム持ってないんで、すごい羨ましいですね。
いやー、でもちょっと、市山さんはちょっともう、うん、カメラ機材にめちゃくちゃお金かけてんなっていうふうに普段感じてるし、うん、M11 だって、ボディだけで100枚以上しますもんね、M11 多分。
今はなんか上がってますね。僕そんな上がる前やったんで、そんなに、あれですけど、まあ、でも100枚以上はしましたね。
そうっすよね。
うん、
いやもうそれだけで全然手で出る気がしませんもん、俺。20万の M4 だってすごい手震えながら買いましたからね。プルプルしながら。
なんかこう試したくなってしまって。
うん。いや、わかります。
ついつい。
うん。わかります。もうレンズとかもそうっすよね。もう。
レンズがそうですね。
試したくなっちゃう、うん。
試したい、トライしたいです。で、トライしないとわからないことが多すぎて。
いや、ほんとそうっすよ。ほんとそうっす。だからなんか、現行の、まあ私は普段使ってるのルミックスのカメラなんですけど、そのルミックスのフルサイズ、フルフレームだと、いわゆるエルマウントアライアンスって言って、その、
うん、
ライカと提携して L マウントっていうマウントがあって、はい、まあ、そのレンズが使えるっていうやつなんですけど、その L マウントの現行のレンズよりも、オールドレンズの方が高かったりしますからね、普通に。うん、普通に高かったりしますからね、
うん。オールドレンズが急に、ミラーレスが来てから値段が上がってきましたね。
うん。いや、本当にそうですよ。だから俺が持ってるやつで一番高いのは多分ズマロンですもんね。その、全部のレンズの中で、一番高かったの多分ズマロンで。
ズマロン 3.5。
3.5 です。
F3.5。はいはいはい。
ズマロンの 3.5 が確か、いくらぐらいだったかな？ 14、5万だったと思うんですけど、その L マウントの 現行のミラーレス用のレンズで15万出したレンズなんか俺ないですからね。一番高いのが、それこそ5、60年前のレンズっていう。
ね、高いですよね、オールドレンズ。高い割に、その現行品ほど綺麗に映るかっていうとそういうわけでもなくて、なんかこう、それぞれの独特の味があったりみたいな。ところにみんなお金払ってる感じなんでよくわからん世界ですけど。
いや、ほんとよくわからん世界ですよね。ほんとに。
ね、
ほんとによくわからん世界だよな。なんかでも、やっぱお気に入りのレンズとかありますか、石山さんも。
お気に入りのレンズ、そうですね。なんかオールドレンズとか、もう、まあ、そんなめちゃくちゃ持ってるわけではないんですけど、まあ、昔の、この沈動する、ズミクロンとかは結構好きは好きなんですけど、でもどっちかっていうと、なんか昔の試して今の試したら、結局なんか今のレンズの方が綺麗なって思っちゃったりして、なんか新しいライカのレンズを使っちゃったりしてますね。
現行のズミルクスとか、あの辺ですか？
そうですね。現行のズミルクスですね。そこは、まだなんか、あのオールドレンズにはまりすぎない性格でよかったなと思ってでも再現ないじゃないですか、オールドレンズ
使い始めたら。多分再現ないっす、マジで
ですよね、
マジで本当にそうだと思います。いやー、まあでもなんていうんですか、この多分今日の収録は、もうずっとカメラの話しかしてないじゃんってみんな思ってると思うんですけど。
そうですよね。
いや、今日はね、もう、俺の中ではもうずっとカメラの話したい相手だったんで、もうそこは許してもらって。聞いてる皆さんには許していただきたいんですけど。やっぱ自分が好きなことを語れる相手がいたら嬉しいですよね。
そうですね。本当に。
結構ウェブ界隈とか、ね、なんかカメラ好きな人いるイメージですけど、とはいえあんまり話すことないから、みんなね、結構、カメラやってる人いそうな感じはするんですけど。
カメラやってる方、多いですよね、
結構。うん、結構いますよね。
うん。
結構いると思うんですけど、まあ、とはいえでもなんかあんまりカメラの話することってないから。
うん。
もう市山さんだったらカメラの話ずっとしてても大丈夫だろうって俺は思ったんで、もう今日はカメラの話しちゃおうと思って撮ってるんですけど。
いや、嬉しいですね。
いや、でもどうなんですか、その写真は、やっぱあくまでも趣味の範囲とか、まあ仕事で撮る写真は仕事の写真だと思うんですけど、あくまでも、こう、普段撮る写真は、やっぱりなんか趣味の範疇でっていう感じなんですか？
趣味、そうですね。普段、なんか街中とかで撮るのは、趣味っていうか、なんかあれですね。機材テスト的なところもありますね。
なるほど。
仕事とか、その、なんかどっか旅行行った時でこう、とか、なんかこう、逃してはいけない瞬間に、こう、最大のパフォーマンスを発揮できるように、普段から、こう、いろんな場所で撮っとくと、なんか、あ、こういう時はこう撮ったら、いいな、みたいな、こう、積み重なっていくじゃないですか。なんか、まあ、そのためにいろいろ撮ってるっていう感じは若干ありますね。まあ、プラス、あ、いいなと思って撮ってるっていうのも、まあ、多分にあるんですけど、うん、機材テストって言ったらなんかちょっとあれかな。
筋トレみたいな感じですよね、多分。
楽しんで撮ってます。まあ、楽しみながら、練習しながらみたいな感じですね。
そっか。まあ確かにな。レンジファインダーとかだとやっぱり慣れてないと一瞬で撮れないですもんね。
そうですよね。うん。あ、でも僕、レンジファインダーの機能は使ってなくて EVF つけちゃってるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
ずるしてます。
なるほど。いや、でも、それで撮れるんだったら別に全然俺はいいと思うけどな。なんか、たまにレンジファインダー過激派の人いるじゃないですか、なんか。レンジファインダーで、ライカならレンジファインダーで撮るべきだみたいな感じの過激派の人とかいるけど、
う
ん、別にそこは別にデジタルで撮れるんだから、それでもいいと思うけどなって思っちゃうけど。
ですよね。まあ僕はあまり、その、 何でもいいかなと思ってる方なんで、うん、便利な方に流れちゃいました。
いや、わかります。いや、俺ももし、もし、絶対ないですけど、M4に液晶ついてたら俺多分液晶で撮っちゃいますもん、だって。
いや、いいですよね。めっちゃ便利です。
絶対そっちの方が便利だし、だなんか、ほんとね、なんかフィルム界隈とかもこう、不自由さを楽しむみたいなことを言ってる人いるんですけど、まあそれは、まあ確かに、不自由さを楽しむっていう側面はあるし、ゼロではないけども、選択肢としてもっと便利なものがすぐ隣にあったらやっぱそっち使っちゃうよなって。
そうですよね。
思っちゃうよな。
うん。だフィルムでも、なんかライカでも逃したくない瞬間は来ますもんね。その時に、ちょっとこう合わせやすい方がいいんちゃうかなっていう気もします。だからその時にこうレンジファインダーであたふたして、まあレンジファインダーを極めろよっていうのが多分ね、正論なんでしょうけど、まあなかなかちょっと合わない時もあるんで。
そうっすね。いや、とっさに合わせらんないな、まだ。難しいっす、やっぱり。とっさに合わせられないっす。
で、なんか暗い時とか、その二重像が出ない時とかないですか、
ね、あ、あります、あります。うん。
ですね。その時、なんかどうやったらいいんかなってわからなくなって、結局 EVF 入れちゃいましたけど。
そうっすね。そうっすね。本当そう思います。なんか、まあ、不自由さ楽しむっていうのはゼロではないけど、やっぱり便利な方が絶対いいよなって思うし、
うん、そう
ね、なんかそのフィルムとデジタルで、やっぱフィルムの方が確かに大事に撮るし、丁寧に撮るけど、それはそれとして楽しいけど、でもやっぱデジタルはデジタルで、バシバシ何枚でも撮れるのはやっぱそっちの方が便利だし。
うん、
俺だいたい3台持って歩いてますもんね。あの普段。
3台
?3 台持ってます。あのポケットに、
はい、
その、パーカーとかのカンガルーポケットみたいにこう、前についてるポケットに GR が入ってて、だいたい。で、リュックの、あの、上のところにライカが入ってて、下のところに、なんか別のミラーレスが入ってます。3台持ちですね、普段。普段三台持ちです。
あ、そのルミックスがあるって
ことですね。そうです。ルミックスのミラーレスのマイクロフォーサーズのやつかフルフレームのやつかのどっちかが入ってて。
すごいですね。
三台持ちですね、普段。
え、それ散歩の時も三台持ち
ですか？散歩の時も三台持ちです。
マジですか？それすごいな。
だから結構最近重くて大変なんですけど。
重いですよね。
一番最初はGR だけだったんで、もうポケットで足りてたんですけど、
うん、
そのミラーレス買った時に、そのスリングでこう、肩掛けで背負えるバッグでカメラを一個収納できる的なやつを買ったんですけど、それの、あの、上ジッパーのところはなんかカメラ入れっていうよりかは何でも入る空間みたいなスペースがあるバッグだったんで、その何でも入るスペースに今はライカが収まってて、三台持ちになってますね。
三脚とか持って行ってるんですか？
いや、三脚はさすがに持ち歩けないなって思って持ってないんですけど、だ常に手持ちで撮ってますね。どんな時でも。
なるほど。いや、すごい。相当気合入ってますね。
相当重たいです。相当重たいですけど、三台持って歩いてますね。で、基本はもう GR で全部撮るんですけど、なんか最近は結構その作品撮りじゃないんですけど、なんかテーマを持って自分なりに撮りたいなって思う時があるあって、
うん、
そういう時はルミックスの方を引っ張り出してちゃんと撮るって感じですね。そのやっぱ GR はスナップを撮ってるっていう感じで、その条件反射でももはや全ての目に止まったものを撮るみたいな感じで撮っちゃうんですけど、ルミックス引っ張り出すときはなんか写真をちゃんと撮るぞっていう気持ちで撮ってますね。
そのテーマみたいなところをなんかお伺いしたかったんですけど、僕あまりこう写真で何かを表現するとか、なんかテーマを作って撮影するとか、なんかそういうのあんましたことなくて、なんかその撮られてる写真をどういうテーマを持って撮影してるとこはあるんかなと思って。
いや、でも、なんか、ちょっとその質問にお答えする前に 自分からこんなこと言っちゃうんですけど、一山さんの写真結構テーマ性、なんだろう、組写真って感じの何枚かの中には同じテーマがちゃんとあって撮られてるのかなって見てて思ってましたけど、そういうことはないんですか？
ありますかね。どうなの？それほど深くないかもしれないです。忘れちゃってますね。
なるほど。いや、結構なんか2枚3枚セットでこう投稿されてるやつ見ると、まあ、場所が同じっていうのもあるかもしれないけど、はい、なんかある程度同じような何かテーマ性を持ってこの3枚にしたのかなって思うような感じに見えてたんですけど。
はいはい。まあ何枚か上げてるときは多分、そうですね、同じ場所とか何かしらのテーマみたいなものがうっすらあるんかもしれないですけど、なんかこうテーマ性のある作品を撮るぞと思って撮りに行ってるわけではなくて、まあ、なんか、いい機会があれば撮ろうかなとか、ちょっと機材テスト的なことをしようかなみたいなモチベーションが結構強いんで、なんか表現をしようっていう、だその、ドクターさんがあれですね、写真展出されるみたいなお話にもお伺いしたんですけど、
あ、はいはいはい、
なんか、そういうところへの、なんかモチベーションとかお伺いしたいなと思って。
はいはい、そうですね。その、そうなんですよね。最近まあ、最近というか去年、それこそ、ちゃんとこう写真を写真として取り組み始めてから、半年ぐらいとか経った時に、なんかだんだんこう自分なりに、自分の写真の、自分なりの良し悪しみたいなのが生まれてきたんですよね、半年ぐらい経って。なんかこう自分で撮ったやつを見返した時に、あ、これはいいな、これはダメだな、みたいなのが、結構なんかその感覚的なふんわりしたものというよりは、なんか明確に、あ、これはいい、これはダメみたいなのが自分の中で判断できるようになってきたなっていう自覚が多分半年ぐらい経った時に出てきて、で、その感覚が、なんか芽生えてる感じはするんだけども、果たしてこの感覚って正解なのか、正解じゃないのか、なんか自己満足的な独りよがりな感覚なのか、それともちゃんと成長してるのか、どっちなんだろうなっていうのが自分で分かんなくなっちゃって、
うん、
だから一回なんかちゃんとショーとかに出してみて確かめようと思ったんですよ、なんか単純に、
うん、
それでなんか海外のインターナショナルコンペみたいなやつの有名どころを適当にググって検索して、ここら辺がまあ著名な海外のショーですよみたいなのを探してきて、まあ、そこに何枚か出してみたりとかして、で、そのなんか選考結果みたいなのがちょうど去年の年末ぐらいに、まあ、パパッと発表された中で2つぐらいかな、うん、なんか3つぐらいに確か応募したんですけど、2つぐらいでそのホノナブルメンションが取れて、まあ佳作ですよね、佳作が取れて、
うん、
なんかわかんないなりにやってきたつもりだったけど、なんかまあ間違ってはいないのかもしんないなって、その結果を見た時に思って、まあ、だったら自分がいいって感じるものをもっともっと追求していってみようかなみたいな風に去年あたりからだんだん思い始めたですね、
うん、
で、やっぱこう本当に本当に毎日、これ冗談抜きで毎日365日朝2時間3時間とか外歩いてて、本当に200枚300枚とか撮ってくるんですよ、最低でも。で、結構なんか、もう土日とかになると、こう、切り上げて早く帰ってこなきゃみたいな制約もなくなるんで、本当昼前ぐらいまでずっと帰ってこないみたいな。朝6時ぐらいに出て行って、お昼まで
帰って。6時からですか？
そうです、朝6時ぐらいに出て行って、昼ぐらいまで帰ってこないみたいな感じの時とかもあって、もうそういう日は1000枚とかになってるんですよね。その撮ってる数とかが。で、そんだけ撮ってると、なんか、だんだん、こう自分の中でいいなって思えるものの、輪郭がぼんやりこう見えてくるというか、だんだんなんか興味のあるものってこういうものなのかもしれないなっていうのが、なんとなく分かってくるんですよね。で、その中で最近自分が気づいたのは、結構銀座のショーウィンドウ撮るの好きだなとか、その、撮ってて楽しいものってやっぱあるんだな、みたいなこととか思ったりして、うん、で、結構普段は割と取り留めのない、その辺の 道路の看板撮ってみたりとか、こう、植え込みの草木とか花とか撮ってみたりとかしてるんですけど、そういうものってなんかこう作品にしにくいというか、まあできなくはないんでしょうけど、割とこう、ありふれたものになっちゃうんで、まあだったらちょっと違うものとして、銀座のショーウィンドウとかは、まあなんかその、そこら中にあるものでもないし、なんかこう作品っていう形にしやすいテーマなんじゃないかなと思って、
うん、
まあ最初はざっくりその、ショーウィンドウ、銀座くらいしか、最初はざっくりふんわりそういう雰囲気だけ持ってて、とにかく撮ってみる。たくさん撮ってみて。で、撮っていくとだんだんなんか、そのふんわりぼんやりしてた輪郭がだんだん鮮明になってくる感じがあって。
うん、
で、その、去年、9月、10月ぐらいから最近直近の3月、4月までずっと撮りためてたやつを、また見返しながらこう、こんだけたくさん撮ったけど、これ、何を俺は言いたかったのかなみたいなことを思いながら見返してみて、それをなんかこう写真展に応募してみたりとかっていうふうにするんですけど、ただとはいえなんか今はまだ何の結果も出てないんでわかんないんですけど、まあそんな感じでこうやってる感じですかね。そのなんだろう、テーマ性を持ってっていう意味で言うと、
はいはいはい、いやすごいっすね。モチベーションがやっぱなんかテーマを決めてやると撮り方とかもちょっと変わってきますもんね。
変わってきます本当に。だからなんか今までは、うん、あなんかいいなーって思ったものとかにその脊髄反射的にカメラを向けて撮るみたいな感じのことだったんですけど、うん、今はもう銀座ショーウィンドウって決めたらそれをどう撮るかになるんですよね。今度は脊髄反射じゃなくて、うん、どう撮ったら自分が言いたいことが収まるんかなって考えて、撮ってみたりしてるんですけど、
うんうん、
で、たまに AF が、オートフォーカスが暴れて、ショーウィンドウの手前のガラスにフォーカスが合っちゃうみたいなこととかもあるんですけど、なんかそういうの見てて、
はいはいはい、
あ、これ結構なんか面白いなと思って、その、
うん、
ショーウィンドウの外側から俺たちはショーウィンドウの中を見てるけど、なんか中に立ってるマネキンの目線だとショーウィンドウの中から俺たちを見てる。なんかそこに境界があるけど、なんかこの境界を隔てた二つの世界って本当に完全に別のものなのかなって考えて、こうなんかマネキンとかよーく見てみると、うん、めちゃくちゃ傷だらけだったりするんですよ。そのマネキンの指の先とかが。
はいはいはい。
こうなんか、指輪をつけてた後なのかわかんないけど、指のところがすごい欠けてしまっ、塗装が剥げてしまってたりとかして、ああ、うん、こいつらもめっちゃ頑張って仕事してんだなとかって思うと、なんかその、うん、ショーウィンドウの向こうとこっちって、なんか人間の目線だと何かを見ているっていう気になってるけど、なんか別にそれってどっちに立ってるかの違いだけであって、俺たちもあんま変わんないんじゃないかなとかってこう思ったりとかして、なんかそういうことやってるとだんだんなんか作品っぽくなってくるんですよね。その撮ってるものが。いろんなこと考えながら撮ってると。
アートですね。
そうですね。だからなんかその自分の中で最初はふんわり銀座ショーウィンドウだったんですけど、最近はなんかその、あいつらも仕事してんだなって思ったりとか、なんかガラスを隔てて向こうとこっちって分かれてる気になってるけど、実際は本当にはそういう感じでもないんじゃないかなとかって思ったりとか、なんかそういうこう、感じることを写真で表現できないかなと思って、いろいろやってみたりとかしてるんですよね。ただまあ、その、銀座とショーウィンドウをテーマに撮った写真っていうのは何の受賞歴もないんで、なんか自分の中で今はまだ溜めてってるだけで、形にはなってないんですけど。
その銀座のショーウィンドウっていうテーマを持って撮った写真を集めて何かこう写真集にしてみたりみたいなことはされる？
やりました、それは。
あ、やった。
それはもうやりました。
あ、そうですね。
これもノーマライズ FM で言ってる話なんですけど、その1ヶ月分の写真をまとめて、そっからセレクトして冊子にしてるんですよ、毎月。
うん、
だから1ヶ月に1冊本ができるっていう風に 普段からしてるんですけど、去年1年間で撮った銀座テーマ1冊別で作ろうと思って作ったんですよ。1年に1冊っていう感じで特別版みたいなやつを作ったんですね。で、それはもう銀座のショーウィンドウの写真だけにしようと思って、もうテーマ銀座だけで1冊作ったんですよね。
すごいですね。
だけどそれはなんか、やっぱ作って、一生懸命作ってはみたけど、あ、これまだ多分途中だなっていう感じがしたし、全然これからもっと撮りためていかないとダメだなって思ったんで、今年もずっと撮り続けてますね。それから4ヶ月か。3ヶ月くらいか。
そうですね。いや、もう完全アーティスト活動、
ね。アーティスト活動、そうですね。完全にそうですね。
写真家さんですよね。
そうですね。
うん、
あとはなんかその、最近、ジャパンフォトアワードっていう、日本の写真のアワードがあったんですよ。ちょっと前に。2月くらいに締め切りだったのかな？確か。そうぐらいのタイミングでやってたジャパンフォトアワードっていう、まあ、年一でやってるアワードがあるんですけど、そのジャパンフォトアワードに、シェーダーを使ってちょっと加工した作品を出してた、応募で出してたんですけど、そのジャパンフォトアワードは、キュレーターとかその、審査員が4人いて、その審査員の4人が、一人ずつ選ぶっていう賞なんですよ。そのジャパンフォトアワードの賞の形が。そのみんなの中から一番とかではなくて、その審査員4人がそれぞれ一人ずつ選ぶっていうやつで。なんで受賞者が4人しかいないアワードなんですけど、まあ、私の作品は応募はしたけど、その4人には入んなかったんですよ、結局。で、まあまあ、言うてその、まあ、素人が背伸びしてるだけだしなって自分でも思ってるし、そこは選ばれなかったこと自体は全然不思議にも感じないし、なんかこう、また頑張ろうっていうだけなんですけど、そのジャパンフォトアワードの、連動企画みたいなやつで、入選しなかった人たちの中から、こう、次世代を担う可能性を秘めた人たちを集めて、うん、一緒に本にしましょうみたいな企画があって。その受賞者の4人は、ジャパンフォトアワードの冊子にちゃんと作品がバンって載るんですけど、後半部分には、その、次世代の可能性を持った人たち30人ぐらいの写真が1人1枚ずつだけ入るってやつがあって、その中に入ったって感じですね、私のやつは。
ああ、なるほど。いや、それすごいですね。
多分なんですけど、1000弱ぐらいの応募の中から、多分30、40人ぐらいか。しか選ばれないんで、まあその中には入ったっていう感じなんですけど。
すごい。本になって、で、展示もされる。
そうです。その1枚が、まあ本に載る1枚が、そのジャパンフォトアワードの KG プラスの、キョトグラフィーのその展示の、ところに一緒に入るっていう感じですね。
すごいですね。京都グラフィー、なんか去年も行きましたもん。見に京都に、なんか KG プラスとかで知り合いの方が出してたりしたんで、すごいですよね。なかなかね、そんな本になって展示してもらって、いろんな人に見てもらえる機会なんてないと思うんで。それはあれですか、伸びてるやつですか。
伸びてるやつです。伸びてるやつです。
シェーダー。そうです。僕そのシェーダーとか、その UV とか、あんまり意味が分かってないんですけど、あれってどう
そうですね。そうですよね。いや、あれはですね、まあ、いわゆる、その WebGL とかを使うときに、シェーダーっていうのを書くんですね。で、シェーダーっていうのは、言ったらなんかこう、Photoshop、とかにフィルターってあると思うんですよ。なんか例えばガウシアンブラフィルターみたいなフィルターってあると思うんですけど、あれをプログラムする言語みたいなのでシェーダーっていうのがあるんですね。だからなんか CG を描画するときにどういうエフェクトをかけて画面に出すかみたいなのをプログラムをバーって書くんですけど、まあそのプログラムのことをざっくりシェーダーってまあ言うんですよ。で、私はその WebGL 使いなんで、 まあ、当然そのシェーダーとかをずっと普段から書いてるし、うん、まあこれまでも長く書いてきたんで、なんかこう自分のアイデンティティと写真を組み合わせるときに、なんかこう、やっぱ私的にはそこすごい組み合わせることに興味があったわけですよね。なんか、やっぱずっと WebGL でやってきたから、そのシェーダーで飯をずっと食ってきたから、なんか自分が今こんだけ好きな写真っていう概念とシェーダーをなんとか連結できないかなって考えたんですよ。
うん、
まあ、なので、まあ、ざっくり言っちゃうと、フォトショのフィルターを自作したみたいな感じですね。ざっくり言ってしまうと。自分で作ったプログラムに画像を読み込ませて、で、そのプログラムで画像を、プログラム、シェーダープログラムによって加工したものを作品ですって言って出してるみたいな感じです。
プログラミングした結果っていう感じなんですか？
そうです。自分のプログラムを通り抜けた結果出来上がってきたものって感じですね。
通り抜けた結果って1パターンじゃなくていっぱいあるんですか？
いっぱいあります。その自分でプログラム書けるんで何でもできるんですよ、正直。
で、その中からこう、いい塩梅のものをセレクトして、
そうです、そうです。
作品とするみたいな。
はい。多分、ライトルームとかでも、あの、輝度のスライダー動かしたりとかするじゃないですか。
うん、
あれですね、はい、完全に。プログラムで、
あれの、
そうです。自分の書いたプログラムで、コントラスト上げたりもできるし、はい、色素を変えたりもできるし、みたいなのを自分でプログラムで書くわけですよ。まあ、もともと CG やってる人間ってそういうことが仕事なんで、その暗部を持ち上げる、明るいところを下げるとかを自分でプログラムで書くんですね。そのシェーダープログラムで。で、さらに、このカーソルが重なってる場所を、こう横に引き伸ばすようなプログラムとかも自分で書いて、そういう一個のなんかこう加工ツールみたいなのを作ってしまって、自分が撮ってきた写真をそこに突っ込んで、自分でスライダー動かしたり、カーソル動かしたりして、だからライトルームのオリジナル版みたいなのを自分で作って自分で加工するみたいな感じですね。
でもかなり特殊な、なんか調整項目が入ってますよね。
結構
そうですね。なんかめっちゃこう伸びたりしてるじゃないですか。あんなスライダー、ライトルームとかにはないじゃないですか。
ないですね。ないですね。そうです。だから自分でそういう表現したいなと思ったんで、引き伸ばせるようなプログラムを書いて、で、どれぐらいの幅で引き伸ばすかとかも自分で変えられるようにして。
すごいですね。それ、あれじゃないですか。現像ソフトとして販売できるで、
まあ、まあそうですね。まあ販売はしないですけど、まあ、でも要はそういうことです。その、いわゆる写真家の方々が撮ってきた写真のローデータをライトルームで読み込んで明るさ変えたりとかしてるのと同じ感覚で、私は自分の撮ってきた写真を自分のプログラムに加して、自分のプログラムで調整した結果として、これは写真ですって言い張って胸を張って出していくっていう感じですね。
なるほど。なるほど。あ、僕なんか勝手に持ってたイメージが、なんかその何かしらプログラミングして貼るんやろうなと思ったんで、そのですけど、WebGL のイメージがあったんで、こう、WebGL でぐにょぐにょ動いてる途中を止めて作品としてるんかなって思ったんですけど、そういうわけじゃないんですね。
まあでも、やってることはそういうことですね。その、時間の概念を進めるのも止めたままにするのも、プログラムでどっちにでもできるんで、WebGL の世界、あの、よく Web で見る WebGL の表現っていうのは、時間という概念を常に変化させてるから、まあ、ぐにゃぐにゃしてるんですけど、時間を止めることも当然できるんで、プログラムをそういう風に書けばいいだけなんで。
なるほど。
だから、まさにそのなんか、シェーダープログラムという CG を生み出すためのテクノロジーを写真に結合して、一つの表現として自分でやってるって、自分では言い張ってるって感じですね。
なるほど。
だそれが写真なのかみたいなこと言われちゃうと、ちょっとうってなるんですけど、まあでも俺はこれが写真だと思ってやってるっていう感じですね。
まあ、ね。写真表現ですもんね。
そうですね。で、まあ実際その写真のアワードで一応選んではいただけたんで、あまりにも突拍子もない話でもないのかなってちょっと思ってはいるんですけど。
いやーすごい。そ それはすごいですね。そこをプログラミングしてはるんですね。普通の人にはなかなかできないですよね。
そうですね。だからなんか、ね、それこそ、すごいこう、特殊な機材を使って特殊な表現をしているみたいな写真家さんも中にはいらっしゃったりすると思うんですけど、まさにそういうタイプだと思うんですよね。うん、その自分の持ってるスキルと組み合わせて、自分だけしかできない写真表現をやってるっていう感じだと思います。
うん、フィルムで、その特殊な液の配合で、こう、普通の写真と違う現像の仕方をするとか、なんかそういうところと近いんかもしれない
ですね。そうですね。そうだと思います。うん。だあえてなんかその、現像の途中でそこを自分で指で触ってこう、変な指の跡とかついてるんだけど、それが写真表現になってるとかっていうのもね、多分昔からあったとは思うんですけど、なんかそれに近いマインドだと思いますね。
いや、すごいですね。で、ちゃんとそれがね、評価されて、本にも載るっていう。
そうですね。いや、もうめっちゃ嬉しかったっすよ、本当に。
ね、本に自分の写真が載るとか、なかなか。
めっちゃ嬉しかったっす。写真始めて一番嬉しかったですね。そのジャパンフォトアワードを。いや、ジャパンフォトアワードって結構なんか、調べた感じかなりちゃんとしてる賞で、で今年で11回目とかだったんですよ。で、毎年その、選ばれた4人の作品が本になってずっと来てるんですけど、確か去年かその前かぐらいから、その、次世代の写真家をもっと盛り上げようみたいな感じで、インテューションっていう、一人一枚だけなんだけど、それがたくさん寄せ集まった、やつが一緒にこう冊子になるようになったらしいんですけど、いや本当にインテーション通過しましたってメール来たのを見たとき、時間が止まったかと思いましたね。驚きすぎて嘘だろってなりましたね。
いいですね。なんかそんなお伺いするとなんか自分も出してみたいなってちょっと思ってきますね。
いや、本当いや、絶対市山さんの写真とか、マジでプロ級だから、絶対いけると思いますけど。
いや、そういうテーマとか、何かオリジナリティとかが、やっぱ重要なんですかね、その選ばれる選考ポイントとしては。
いろんな写真賞があると思うんですよ、正直。その、なんか例えば風景写真のコンテストとかだったら、やっぱ綺麗に撮れてることとかが、大事なんだと思うんですけど、なんか私の場合は結構その現代アートっぽい文脈の、ただ写真を撮って綺麗かどうかっていうことよりも、なんかこうアートとしての写真みたいなところに私は結構興味があるんで、ジャパンフォトアワードとかもまさにそういう感じの賞だったんで、ただ綺麗な写真を撮って送ったらそれが評価されるっていうよりは、なんか時代性であったりとか、メッセージ性みたいなところも含めて写真で表現されてるものっていうのが毎年選ばれてるなっていうのは、なんかその歴代の受賞されてる作品見るとやっぱそういうとこ感じたんで、ここで評価されたらちょっと嬉しいかもと思って出しました。
なるほど、なるほど。いやー、いいですね。
本当に驚きました。今でもなんか嘘みたいだなって思ってるし、うん、だからなんか本当に展示されるのって初めてなんで、絶対見に行こうと思って、京都行こうと思って。
どれぐらいのサイズで出るんですか？
どうなんすかね。でも A4 ぐらいだと思いますね、多分。
うん、
だからなんかその、いわゆる普通のホテルっていうか、なんて言うんだろうな。いや、ホテルなんですけど、いわゆるこうなんか、でっかい、東京とかにあるでっかいホテルと違って、戸建ての多分、こじんまりとしたホテルが、ギャラリーがついてるみたいな感じの場所っぽいんですけど、
うん、
そのギャラリー的な空間が、ロビーとかがそういう感じになっているホテルみたいな場所を会場にして、その選出された4人の作品と、インテーションで選出された30何人かの写真が展示されるんですけど、多分 A4 ぐらいのサイズでダーって並ぶんだと思います。横に。
いいですね。それちょっと見に行かせていただきます。
いや、もうたった一枚なんで、全然なんか自慢するようなことではないんですけど。 でもなんか自分的にはすっごい嬉しかったから。
いや、
うん。
それはすごい。おめでとうございます。い
や、ありがとうございます。本当に嬉しかったし、なんかもうちょっと掘ってみようかなって思えました。だからなんかその。
そのモチベーションになりますよね。
賞、うん、に、うん、ね、なんかそんなすごい大それた賞ではないにしても、いやでも多分ほんと1000人弱の中からの3、40人に入ってるんだと思うんですよ。多分なんですけど。確証はないんですけど。で、そう考えると結構もうちょっと頑張ってみてもいいのかもなってちょっと思って。
それ、なんかキュレーターの方とかと話とかできるんですか？
ですね、そのイントゥイションで選出された30何人かは、ポートフォリオレビューみたいな感じでその提出した作品に対するレビューが全員に返ってくるらしいんですけど、でもそれ結構先、6月とか7月ぐらいっていう話でしたね。だから直接会ってレビュー受けたりとかはできなくて、メールで多分送られてくるのかなと思うんですけど。
でもなんか楽しみですね。
そう、ね、
どんな風に見てもらえた
ん
か
な。どんな風に見てもらえたんだかわかんないですけどね。
何かしらその選んだ理由を書いてくださってるってことですもんね。
そうですね。だからもうなんか一層包み隠さず全部書いたんで、そのシェーダーというプログラムを自分で書いて、それで写真を拡張しようとしてるんですよっていうふうにちゃんと説明は提出するときに書いたんで。
なるほど。
だからまあみんなプログラマーじゃないと思うんで、こいつ何言ってんだって多分なったとは思うんですけど。まあでもなんかやりたいことって多分こういうことなのかなっていうのは伝わったから選んでいただけたんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうですよね、
うん。
すごい未来を担うみたいなところで言うと、すごい可能性を感じたんでしょうね。多分ここからもっと面白いものがいろいろこの方から出てくるんじゃないかっていう。
と、そういうことだろうって前向きに受け止めてますけど。
いや、すごい。いいですね。
やっぱ普通に写真、普通に撮って楽しいっていうのももちろんあるし、それはそれとして全然いいんですけど。
うん。
なんかやっぱ、ちょっと自分なりの表現みたいなこともまた別のベクトルとして、それもやってみたいなみたいな気持ちが、やっぱあるんで、それをやっていきたいなって思ってますけど。
いやー、すごい。すごいな。
いや、でも絶対、一山さんも絶対出せば撮れますよ。
いやテーマがない。
テーマがない。
テーマがない。
そうっすね。いや、ある意味そこ結構やっぱ難しい問題っすよね、多分。
難しいっすよね。なんか日々何かこうテーマ目的を持ってこう作品撮りをするぞみたいなのってかなり何か突き動かすものがないと撮れないのかなと思うので、すごいなと思いますが、その表現のところに。ね、力入れてらっしゃるのが羨ましいなと思って、もう何かテーマが欲しいなと思ってるんですけど。
そうですね。いや、だからなんかその銀座テーマのやつでもなんかちょっとなんか一個取れたら嬉しいんだけどなって思ってるんですけど、まあでもわかんないっす。何かが起こるかもしれないし、起こらないかもしれないし、わかんないっす。今後完成するかもしれないし、しないかもしれないから。
まあまあ、でもそのぐらいのモチベーションの方がいいですよね、なんかね。こう、義務になってくるとしんどくなっちゃうんで、やってもいいし、やらなくてもいいぐらいの感じの方が楽しめる。
そうですね。
ありますね。
多分なんか俺の感覚的には、やっぱ1年ぐらいかけて撮らないと、なんか1年まるっと銀座の街を一通り見たってならないと、なんか作品にできなさそうな感覚があって、だそういう意味では、今年の夏ぐらいまでずっと撮り続けて、一年間銀座という街を見続けてきて、じゃあ結局何が言いたかったんだっけっていうところに初めて立ち返れるのかなっていう気がしてるんですけど。
確かに。なんか街とかも、その初めて行った時と、その10回行った時と全然写真って変わってきますもん
ね。いや、ほんとそうです。ほんとそうです。
すごい最初だと表面的なところ、なんか名所とかしか撮らないけど、2回目、3回目ってなってくると変な路地に
撮ったりとか。そうですね、そうですね。変な路地にね。
どんどん対象が変わってきて、ね。
わかります。
回数行って見えてくるとこは確かにあるな。
そうなんですよね。だからなんか、観光地行っちゃうと観光スポット行って終わっちゃうけど、やっぱ滞在してると全然違うもん取れるなっていう感覚がありますね。
そうですね。そこはなるべく、もう初めて行ったところでも、何回目か来たような気分で、ちょっと面白いとこ探そうと思って、撮るようにはしてます。まあ、なかなか難しいですけどね。
そうですね。
うん。
いや、わかります。俺もなんか、そう言って心がけては見るんだけど、やっぱなんか撮れないっすね。やっぱ撮れないっすね。
うん。住んでる人には勝てないみたいな。
なんか、その、写真家でソウルライターって、まあ日本でも有名なソウルライターっていうストリートスナップの写真家さんいますけど、
はいはい、
まあ、ソウルライターも死ぬまでずっとニューヨークだけを撮り続けたっていう感じの人ですけど、なんかわかりますもんね。なんとなくその散歩で行ける範囲だけを死ぬまで撮り続けるっていうのが、
うん、
あ、全然できるなって思っちゃいますもんね。
確かに。行けば行くほど、ね、新しい発見があるん
ですね。新しい発見があって、ね、季節が変わればまた見え方も変わってくるし。
うん。そうですよね。だから銀座1年撮り続けるっていうのは、その季節性が入ってくるとすごい面白い絵が揃いそうですよね。
そうっすね。だから、それこそなんかショーウィンドウの中の洋服が夏服、春服、秋服、冬服ってこう変わっていくっていうのもあるし、あとなんか最近本当撮ってて面白いなって思うのは、あの、先週まで元気に営業してた店が突然閉店してるとかあって、急にビニールに覆われてたりとかするんですよ。なんかその
、
そういうのをやっぱ撮ってると、たまたま一日そこ通っただけだったら絶対そこに注目しないと思うんですけど、もう毎週来てるから、あ、ここ閉店してるわと思って。思わず写真撮っちゃいますね、そのビニールを。ビニールに覆われてるお店を撮っちゃいますね。はい、という感じで今日はですね、まあ、だいぶちょっと私が喋りすぎちゃったなーっていう反省がまず一つと、あとはずーっとカメラと写真の話しちゃったなーっていう反省がちょっとあってですね。まあちょっとあんまりカメラとか写真とか興味ないっていう人にとってはね、何を聞かされとるんだっていう感じだったかもしれないんですけども、いやでもね、私の中ではやっぱり、すごく今写真っていうものが自分にとって大きい存在なんで、もうその界隈でね、すごい内山さんはもう絶対話聞いてみたい人だったんで、はい、
ありがとうございます。
お話できてね、お話できて私はめちゃくちゃはい、楽しかったんですけども、そうですね。急にこんな感じでなんかお声掛けしてしまって、急なお願いに応えていただいて、いや、本当に市山さん今日はありがとうございました。
いやいやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。僕なんかがね、こんな有名な方がいっぱい出てる番組に出てしまっていいのかっていう、
ね。いやいやいやいや、もう全然いい、全然いいです。
いいんですか、
は
い、
このノーマライズ FM は、これ前も言ったんですけど、どっかの回で、私のための番組なんで、はい、私が楽しく喋りたいっていうことが一番の目的になっておりますので。はい。いや、ほんと今日いろんな話できてね、めっちゃ楽しかったですね。
いや、ありがとうございます。
はい、楽しかったです。いや、ありがとうございます。はい。で、いつもだったらね、ノーマライズ FM ここでゲストに告知などあればっていうふうに聞いてるんですけども、今回は特に市山さんはね、告知がない代わりに、京都グラフィーで私の展示をするっていうちゃんと話をした方がいいんじゃないですかっていうお話をいただきまして、
はい。聞きたいなと思って、
はい。いや、まあそうですね。はい。一応、せっかくだからね、その話をして今日は終わろうかなと思うんですけども、京都でね、京都グラフィーという、まあ、写真とかアートを扱うようなすごい大きいイベントがあるんですけども、まあその京都グラフィーの、サテライトイベント的な感じで KG プラスっていう、まあ同時開催されるイベントがありまして、で、この KG プラスっていうのが、まあ京都のいろいろなところにある、 博物館だったりカフェだったりホテルだったりみたいないろんなところでいろんな展示を一斉にやるっていう、まあそういうようなイベントになっていまして、でその KG プラスの中の一つの会場で、ジャパンフォトアワードが主催する展示があるんですけども、まあ、その中にね私の作品がたった一枚だけなんですけども、あの展示されるということになっておりまして、でまあ一応ね KG プラス自体は4月の13日からだったかな始まって、で6月の中旬ぐらいまで確かずっと展示が続くみたいな感じになってると思いますので、はい、あの京都にお住まいの方とか、まあ、お近くにねお住まいの方とか、あるいは京都行く予定がある方とかねいらっしゃいましたら、まあ、シェーダーと写真が出会ったっていう意味では結構珍しい作品だと思いますので、ね、従来のいわゆるカメラで撮る写真とはちょっと全然違うものではあるんですけども、まあ、現代のね私なりの写真の解釈っていうのをシェーダーと組み合わせて表現したものになってますので、まあ、興味があったら、はい、見に来ていただけたら嬉しいなと思っておりますので、まあ、ショーノートにリンクなど貼っておきますので興味があったら見に来ていただけたらと思います。はいはい、
伺わせていただきます。
ありがとうございます。いや本当ね1枚だけしか展示されないんで、なんかそのために来てくれってちょっと言いにくいとこもあるんですけど、まあまあ、まあ、
楽しみにします。
はい、あの無料で入れるってことなんで、まあ、京都にね旅行とか行かれることがあったら、あのついでにちょっとチラッと見てやるかっていう人もしいたら見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、私も12、13あたりに多分行くんで、初めてのことだからもう絶対自分の目で見てやろうと思って、もう今回京都に行きますので、はい、皆さんも興味があったら来ていただけたらいい、嬉しいなと思っております。はい、はい、じゃあ一山さん本当今日はねいろいろ聞かせていただいてありがとうございました。じゃあ
ありがとうございました。
まあ、もし、どっかでご挨拶できるタイミングがあったら、あの、ご挨拶しに行きますので、はい。
あ、ぜひよろしく
お願い
します
。あ、もうぜひ、何か機会があったら、よろしくお願いします。
はい、しし
あ、そうですね。確かに。
6時間はちょっと無理かもしれないですけど。
6時間はそうですね。6時間はちょっとやりすぎなんで、まあ、1時間ぐらい。
1時間、
はい。プラプラして、はい。
はい、ぜひ。
いや、楽しみだな。まあ、いつかちょっと機会があったら、ぜひ、はい。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では最後にですね、ノーマライズ FM のいつものお知らせを言って終わりにしたいと思うんですけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで皆様からのご意見、ご感想など、随時募集しております。まあ、ちょっと今日はね、カメラの話わからんなーってね、人が多かったかなと思うんですけども、まあ、何かね、感じたことあれば、ぜひ気軽に感想など、つぶやいていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ではね、今日はちょっと長くなりましたけども、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。